第2部、一般質問、新年度予算と活動報告など、第1部の一般質問の、続き、問い、花火祭りや開館当初と来道が、困難な方々の送迎サービスなどの特徴的なものはそのまま引き継がれるのかを、伺いたい。答え、移動が困難な利用者の、送迎サービスなど特徴的な取り組みや、各種のイベントは、基本的には整備後の総合体育館でも、実施する方向で関係団体や、利用者の皆様と協議していく。9、延命地区全体の、文化、体育的な地域づくり。問い、本市は押しか門下の、発祥の地で、特に、押し花が色あせにくい特殊な技術も、開発されている。今回、公園には車椅子やベビーカーなどの高さで、楽しめる花壇なども整備され、全体的にもユニバーサルデザインになる。車椅子に乗った高齢者、障害者、ベビーカーに乗ったお子さんと共に、訪れた方々が花壇で、花を育て、摘んで、体育館で押し花を作り、自宅や学校に飾る。それを見た人が興味を持つ。そのような文化の街づくりの、好循環が生まれないか、期待する。全国的にもこのようなストーリー性のあるソーシャルインクルーシブで、かつ地元の文化芸術を、深める取り組みは先進的だ。お考えを伺いたい。答え、文化芸術振興プランでは、押し花オカルタ、漫画、絵本などと同じく本市の、文化芸術の特色と、位置づけ、本市の魅力の一つだ。延命公園において、多くの市民の皆さんが花を、見て楽しみ、押し花をはじめとした創作活動に取り組まれることは、本市における文化芸術活動の進展を促すことにもつながる。そういった活動ができるよう、関係者の皆様と協議していく。要望、7月豪雨も視察された赤羽、国土交通大臣がいつも、バリアフリーは国家の品格だ、とおっしゃる。そのような観点から、ソーシャルインクルーシブを進める街づくりを進められたい。オウム確か措置域指定から外れる。過疎新法が3月26日成立。オウム確は現行法で過疎地域に指定されていたが、要件を満たさないところから、卒業団体となることが決まった。人口要件はクリアしていたが、財政状態が改善しているため、卒業となった。今後は6年間の経過措置が、講じられ、これまで通り、一定の過疎債を発行することができる。また、障害福祉、介護保険などの地域加算も、経過措置があるものの、対象の事業者は、それぞれでご確認ください。参考、2010から2019年度までの、過疎債、133億円。学校再編、道路の新設、改良、中学校給食センターの、整備など約60事業、西鉄バスを利用しましょう。コロナ禍により、乗客の減少がさらに、進み、路線バス運行対策事業費補助の、予算額が、1800万円、から、3700万円。対象路線が、3路線、から、5路線、になりました。庄山、南関、黒崎、追加、米の山、倉掛。米印できる限り公共交通機関を利用しましょう。新年度の新規事業、米印を同じ事業は、次ページにあります。小2、若年者がん患者在宅療養生活支援、10万円。景観重要建造物等補助、60万円。犯罪被害者等支援費、30万円。相談窓口を設置するとともに、経済的負担の軽減のため犯罪被害者等見舞金を支給。交通維持等援護事業費補助、7万円。交通事故防止、交通安全に関する広報や啓発等の取り組みを支援。一人親世帯特別給付金、児童一人当たり5万円。米印詳しくは、広報を務た、4月15日号、参照。ここから2から3ページ、令和3年度、市の方針と、主要な事業、最優先課題、災害からの復旧、復興と災害に、強い街づくり、コロナウイルス感染症対策と、地域経済の活性化、災害からの復旧、復興と災害に、 強い街づくり。
1、
被災者支援。被災者の見守り、相談。地域支え合いセンターの相談員による巡回訪問により、支援ニーズの把握などを行い、必要な支援が届くように、取り組みます。括弧5714万円、被災者への住宅の、提供。自宅が被災し、住宅に困窮している人に、公営住宅及び民間賃貸住宅の、一時提供を行います。民間住宅借り上げ事業、3767万円、就学援助。罹災証明書の交付を、受けた世帯を対象に就学援助を、実施します。括弧2656万円、に、生活基盤の早期復旧。災害復旧の推進。地区公民館、農地、農業用施設、公共土木施設、社会福祉施設、学校の災害復旧を進めるとともに、災害対策を講じます。農地、農業用施設等災害復旧事業、6750万円。地域防災崖崩れ対策事業、8億8500万円。社会福祉施設災害復旧事業、6160万円ほか。3、災害に強い街づくり。浸水被害対策及び排水対策基本計画の作成。水路、調整池、河川等の浚渫及び道路冠水監視カメラの設置を必要箇所で行い、浸水被害対策を図ります。また、排水対策基本計画策定に着手します。浸水被害対策事業、1億735万円。排水対策基本計画策定事業、2500万円。三河ポンプ場の整備。新設するポンプ場の設計に着手します。新設するポンプ場については、耐水化を図るとともに、排水能力についても、現施設より増強する方針で取り組みます。2億1400万円。防災対策の強化。災害時の情報収集及び救助活動等を強化するため、ドローンや IP 無線機、ボートを整備します。また、災害対策本部の機能を強化します。消防資機材整備事業、934万円。災害対策本部機能強化事業、458万円。防災設備等整備事業、223万円。避難所機能及び情報発信の強化。避難所へのポータブル発電機の配備や、避難所となる学校の教育環境の整備、充実、特別教室への空調設備設置等を図り、避難所機能を強化します。また、円滑に避難できるように、浸水マップの作成、テレビのデータ放送や LINE を活用した災害等の緊急情報発信を強化します。避難所機能強化事業、713万円。空調設備設置事業、1500万円。地域防災力強化事業、56万円。情報発信強化事業、395万円。防災、減災教育の推進。推進行において、地域と連携した防災、減災教育等を実施し、各学校における防災、減災教育の充実を図ります。30万円。コロナウイルス感染症対策と、地域経済の活性化。1、感染拡大防止。ワクチン接種の推進。7億5123万円。米印広報を生む市月1日号の4ページ参照。公共施設における感染防止対策。地区公民館、文化会館等のトイレの、洋式化、自動手洗い機の、設置等を行い、感染拡大防止。地区公民館、2950万円。文化会館、1400万円ほか。2、市民生活支援。相談体制の充実と、住まい確保の支援。生活保護の相談員の、増員、237万円。離職等により住居を、喪失した等の生活困窮者に、対し住居確保給付金を、支給、1480万円。文化芸術活動の、振興、図書の充実、2700万円。文化芸術活動のオンライン配信、図書の充実。3、地域経済活性化。地域経済の活性化、 市内消費を、喚起のため、キャッシュレスキャンペーン事業、6100万円、大牟田プレミアム商品券事業、6784万円、地域経済活性化キャンペーン事業、1400万円、企業の人材確保支援、500万円、市内企業における若者の人材確保のため、オンライン会社説明会を開催。4、児童、生徒の学習機会の確保、学校トイレ様式化、感染防止対策、8070万円、学習支援員等の各校1名配置、4550万円、就学援助、280万円。5、コロナ禍における行政運営、キャッシュレス収納の推進、テレワーク推進、キャッシュレス収納事業、200万円、テレワーク推進費、3433万円。引き続き進める3つの街づくり、若者が夢を持って働く街づくり。1、イノベーションの創出、企業の IT 化の推進、イノベーション創出、新規、1億1136万円、イノベーション創出拠点の、整備やビジネスマッチング、交流イベント等に取り組む民間事業者を、公募し、補助を行います。また、若者を対象に AI、IT 分野や、ビジネスに関する高い専門性のある人材育成研修を、行います。中小企業の IT 化の、支援、拡充、1000万円。中小企業の競争力強化や、地域産業の活性化を、図るため、IT 導入を支援します。環境配慮型企業の、創出、拡充、20万円。低炭素型社会の実現を、目指す国の動向等を踏まえ、環境配慮型企業の、創出に向け、地域企業に積極的な情報発信を、行います。2、企業誘致の推進。新大牟田駅南側産業団地整備8億6167万円。多様な企業の誘致、8361万円。AI、IT 等の、情報関連産業を、はじめ宿泊施設の誘致を進めるなど、多様な産業の企業誘致に、取り組みます。3、市内企業への就業の、促進。高校生等への企業情報発信の、強化、680万円。新たに市内企業の紹介冊子を、作成し、市内高校生等へ情報提供するほか、高校生向けの就職ガイダンス等を継続します。市内中小企業等就職者への支援、970万円。若者が市内中小企業等に正規雇用で就職した場合、奨学金の返還や賃貸住宅の家賃の一部支援を継続。4、意欲ある農業者の支援、新規就農者定着に、向けた支援、新規、1000万円。生産効率性向上への、支援、新規、99万円。子育て世代に魅力的な街づくり。1、安心して出産、子育てができる環境の、整備。学童保育所待機児童ゼロに、向けた取り組み。学童保育所キャリアアップ処遇改善費、新規、1808万円。不妊治療費等の支援。特定不妊治療費助成、新規、361万円、子供医療費助成事業、継続、2億8072万円、子育て世代包括支援センター事業、継続、2317万円、保健センター整備、継続、6635万円。2、学校教育の充実、学校 ICT 活用推進事業、新規、3361万円。英語教育ステップアップ事業。拡充。152万円。SDGsESD の推進。拡充。304万円。安心して元気に暮らせる街づくり。1、延命公園を健康づくりと、憩いの交流空間として、整備。仮称、総合体育館の、整備。継続。6億1456万円。延命公園及び周辺道路の整備、新規、3570万円。2、動物園80周年記念事業等、新規、1428万円。友達や絵本美術館、とも、連携し、 記念式典や映画、命スケッチの記念上映等のイベントを行います。また、動物園への案内板等整備のほか、高齢者や障害者等の園内移動を支援する実証実験を行うなど、動物園の魅力向上に取り組みます。3、高齢者のフレイル予防事業、継続、265万円。4、地域公共交通計画策定、新規、800万円。5、移住、定住促進事業、拡充、331万円。ここから4ページ、これまでの活動報告。1月、障害者政治参加ネットズーム大会。2月、全員協議会、緑のまちづくり審議会傍聴、防衛大学校人権侵害裁判報告会。3月、3月議会、一般質問、予算特別委員会、命を思う、キャンドルナイトインオウムタ、総がかり行動街頭遊説、JR オウム田駅、コロナウイルス感染症収束後の、新しい生活様式を、見据えたリフト付き貸切バスの、利用の仕方について意見交換会、オンライン講演会、農林漁業を、核にした地域循環経済の、形成へ、東京大学、鈴木信弘教授、服部誠太郎福岡県知事候補街頭遊説。4月、自閉症啓発イベント、大牟田市職員新人研修講師、大牟田市消防団入団式、消防署、これからの活動予定。5月、臨時議会、6月、6月議会、お困りごとなどご相談ください。電話、090-2-5-1-7-4-0-0-5、ファックス、094-8-5-0-0-2-8、e、メール、furusho.net@hotmail.com、ホットニュースを読んでいただける方には、お届けします。お気軽にご連絡ください。ご投稿、ストレスを学ぶ授業の、必要性、富永義樹、兵庫県立大学大学院、減災復興政策研究科教授、臨床心理士、公認心理士、子供のストレス、いじめ、不登校、暴力、虐待、犯罪被害、そして自殺。1995年阪神淡路大震災と1997年神戸児童連続殺傷事件を受けて設置された心の教育緊急会議は心の教育の充実を提言しました。しかし、作成された心のノートは道徳ノートでした。その延長線上に2011年東日本大震災の年に大津いじめ自殺事件が起き、いじめ、自殺防止のために、道徳が強化になりました。もちろん、道徳は必要ですが、ストレスは道徳では扱えません。ストレスは保健の時間で学びます。しかし、小5と中1に1時間、計2時間しかありません。コロナ禍で子供たちのストレスは東日本大震災後に、匹敵するか、それ以上です。子供自身が、何にイライラしているのか、どうすればいいのか、学ぶ時間がなかったのです。しかし、3月8日参議院予算委員会で、私たちのコロナ誹謗中傷防止授業を、視察した国会議員が小1から高3まで、ストレス学ぶ授業の必要性を、訴えてくれました。文科大臣は、総合的な学習や、特別活動でもストレス学ぶ授業ができる、と、答弁されました。大牟田市教育委員会や、福岡県教育委員会が、総合的な学習や特別活動の、時間を活用して年間計画を、立て、子供が自分のストレスに向き合い望ましいストレス対象、学ぶ時間を担任とスクールカウンセラーや、養護教諭との共同で、実現してほしいと思います。私は、古庄和秀議員とは彼が幼い頃からの、応援者であり同志です。この投稿の機会をいただいたことに感謝いたします。以上で活動報告を終わります。